この人口減少だとか経済停滞の中で、成功するか、第三章を始めるのが人への投資。やっぱり危機的な状況にあるからこそスタートしなければいけないのは、これは渋沢栄一さんなんですがね、日本の資本主義を作った。で、彼がよく言うのは、夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果なき者は幸福なし、幸福を求める者は夢なかれべからず。よく夢ならぬ座右の銘にしてるんですが、やっぱり夢を持つ。関東大震災で日本が疲弊した時もやっぱり夢を持たないといけない。一人一人が夢を持って学習意欲を持てば逆境は克服できる。自殺しなくていい。で、上杉鷹の米沢藩の藩主がいまして、彼も赤字でもう潰れそうでもうどうしようもない米沢藩を再建しましたが、再建した時にはただ単に契約をしたわけではないんですね。彼は今いろんなことをやってきましたが、なんとこの赤字でどうしようもない米沢藩に藩校を作った、学校を作った。つまりそこできちんとやっぱ人藩を動かすリーダーがモラルを持って運営すれば未来永劫きちんと。それは渋沢さんも同じですね、言ってる。まさにこういう時代だからこそやらなければいけないのが未来なんです。これまでちょっと、さあ、それでですね、1975年、先ほど日本の自殺をご紹介したんですが、ちょっとお待ちください。ちょうど私の先生が英国病の教訓、日本はイギリスのように、ね、7つの海を支配したイギリスがもう先進国から脱落した、それと同じように日本が脱落したと言ってたんですが、実はイギリスはその後大復活を遂げました。日本よりも人口の半分なのに、日本より1人当たり GDP ははるかに大きいです。でその間、1980年代後半からサッチャー政権でめちゃくちゃな業革をしました。人減らしもやりました、リストラもやりました、行政の中からいろんなものをなくしました。でその中で実はイギリスはミュージアムをたくさん作ってきました。そして町が再生していきました。これは僕が2000年に書いたミュージアム国風論という本です。デビッド・アンダーソンというですね、ビクトリア&アルバートミュージアムの副館長と一緒に書いた本なんですが、イギリスが国を挙げてやったのが、これからはデザインなんだ。デザインとはファッションとかグラフィックではないんですね。デザインというのは自分の人生をどう作るか、一人一人が未来を元気にデザインするような人作りをする、その人作りをする場がミュージアムなんです。 ね、デザインミュージアムなんです。もともと彼が館長やっていたビクトリア&アルバートミュージアム、まさに暮らしの中にデザイン、自分の人生をデザインできる人材を作ろう、そういう教育コンテンツをエデュケーションを充実させよう、それを1990年から80年代後半から20年かけてずっとやってた。で、ビクトリア&アルバートミュージアム、まあ、今ね、ぜひ皆さん一度訪れてみてください。楽しいです。そうすると今日本がいろんなところを街づくりが始めている、今からもう30年ほど前にイギリスはこんな逆境にあってサッチャーリズムやってリストラしている中で子供に夢を与える、そういう施策を展開していく。で、例えば日本のミュージアムでも最近ようやく取り入れるようになりましたが、美術館でワークショップです。これはファミリープロジェクト、夏休みあるいは春休みミュージアム2のエントランスにこのカートが出てきて、コレクションミュージアムの中を歩いて探検して自分が思ったことを切り貼りしなさい、こういうプログラムです。もうだんだんだから鑑賞の対象ではないわけです。日本の今国立東京博物館とか国立新美術館はほとんどですね、対象が60歳以上のお年寄りです。じっくりなんか作品を見るっていうことがほとんど今の美術館になっちゃってますが、そこは僕行くと主役は子供です。子供がワークショップです。コレクションを鑑賞するのではなくギャラリートークありません。ギャラリートークではなくてコレクションを使って自分の未来をデザインするかどう思ったのか考えなさい、そういうエデュケーションが20年前から起きています。バックパックツアー、ミュージアムに入るとリュックサック背負って望遠鏡だとか糊とかハサミとかあっていろんな探検しなさい、指令書がこんなことをやってるんですよ。で、これは例えばミュージアムにあるコレクションを使ってこれあるんですね、彫刻ですね、彫刻の中でどうやって自分を表現するか、この作者はどういう表情をこう切り取ったのか、こういうことを学びながら、想像力を高める。で、この想像力を高めることによって将来この子たちが、つまり今ね大体小学生ぐらいだと思うんですが、この子10年後に20歳になってイギリスを支えていった新しい産業やイノベーションをしていくだろうということで、学びの場なんですね。宝物を閉じ込めておくか、それを見せてあげる場所からみんなが楽しく学ぶ場にしようという、そういうのを施設をたくさん作っていきましょう。まさにそれは図書館とミュージアムをそういうふうに変えていった、それがイギリスのやり方でした。それでその中で最も重要なのはやはりエデュケーションする人です。ああいう学習プログラムを作る人、その人材を養成し、で彼らを文化起業家カルチャーアントレプルナーと言って、彼らをミュージアムのみならずいろんなところに展開させていきます。その要請を行って彼らが観光を支える。観光というのは基本的にそこはイギリスやフランスではサービス業ではありません。日本だと観光業というとですね、観光協会とか観光組合とかみんな旅館とお土産売り場とか出てくる、タクシー業界ですね、あと飛行機輸送、運輸輸送、もともと運輸省になりました。ところがイギリスでは観光っていうのは文部科学省ですから、日本で。これは諸外国の人に自分たちの文化遺産を楽しんでもらう。エデュケーション。日本の自治体は、よその人に教育コンテンツ、自分たちの教育資源を使うことは曲がりなら そういうことをやるんですが、いやいや、自治体の文化を使って教育することが観光だし、世の中の役に立つから、それでもいいじゃないか。まあ、今後ですね、外の人をたくさんですね、呼んでこなきゃいけないことになりますから、そうすると、移住定住も図る意味で、外の人にいかにエデュケーションするか。自治体の予算の中で、今住んでいる住民に対しての学習ニーズに応えるのが、教育の仕事ではない。そういうことを狭い考えなのは今の日本の教育委員会だけではないでしょうか。で、まあそういうわけで、実は自分の家をミュージアムにしよう、あるいは自分が学芸員になろうという動きが世界ではたくさん出てきています。まあこういうように自分で自ら作品を描き、自分でプレゼンテーションして、アーティストになっていく。ただアーティストは絵を描くだけじゃなくて、プレゼン力も磨かなければいけない。まあそういうふうに、変わってきました。というわけで、実はこれは世界的な動きです。ニューヨーク近代美術館のMoMAというのがありまして、今ロフトの中にミュージアムショップというのがありますけれども、あれもまさにミュージアムグッズというのは、一般の家庭の中にコレクションを持ち帰る、そしてさらにもっともっと美やデザインを学んでもらおう、そういうふうにですね、ミュージアムが大きく変わってきました、世界的に、はい、で4章が街に人学びを降り注ぐという話をします。さあそれではですね、そういう取り組みが世界的な動きになってきて、若者、次の世代をどうするか、そこが大きな視点になってきてるんですね。で、21世紀になると格差と貧困というのが大きな社会問題として出てきました。そういう中でこのミュージアムを使って格差と貧困の解消を図ろうという取り組みをがあるところで起きてきています。それで今成功を収めているのが隣の国の韓国です。韓国にカナック、ソウルって大きな都市ですから、東京よりも大きい。でそこにカナックっていう人口50万人ぐらいの区があります。でそこにで取り組んでいる取り組みが、街中に小さい図書館、これ56個作るんですね。歩いて10分の距離の図書館を作って、そこでいろんな人に本を手に取ってもらう、取ってもらうことによって街を元気にする、まさにヒューマンライブラリー、人間が主役の図書館プロジェクトというのが展開しています。これはそれを企画構想したユージョンミルさん。でどんな科学なことをやったのかというと、大きな中央図書館というのがあるんですが、それをとりあえず管理運営部門だけにして、図書館に来てもらうんじゃなくて、図書館が街に出ていく、これは公園の中にこの赤い、ユニットを作って、これ靴でを脱いで上がれる図書館なんですよ。つまり公園というのは運動する場所、ただ外でブランコ乗ってる場所、それだけではない。靴を脱いでゆっくりその中で本を手に取ってもらう。1万冊で、3000冊かな、子供のための本と歴史の本があるんですけれども、とにかくふとしたところで本を手に取ってもらおう。で、街の中歩いてみても図書館がない。例えば彼がまず区長になって最初にやったのは、市庁舎の1階、まあ牛久市役所でいう2階か、住民票を取ったり一番混む部分ですね、あそこに図書館作っちゃいました。カフェ付きの1万冊に。でこれをやったことによって市役所行くのも楽しい。今まで市役所に図書館に行ってもない人が市役所でいろんな本を手に取るようになった。スマホの世界の中で、スマホが主流を占める世界の中で、目の前にリアルな本が出てくる。で、まあやっぱり誰でも、まあ、本があれば手に取ってみようと思うし、まあとにかくいろんな人が 本を手に取ってもらう。あ、そう、このクラークって町はですね、実は韓国で一番ソウルの中で貧しい町なんです。労働者が溢れていまして、で、住宅が老朽化していて、どんどんどんどん人口が減っていく。で、そういう中で、とにかくユージョンビルさんが考え、やろうと思ったのは、もう今更お金もないし、利便性を図るための施設なんか作る、そういう余裕もない。であれば、一人一人の成長、やる気を引き起こさせる。そこしかないんです。経済っていうか、その町を好転させるには、医療費も膨らんでいく。町の支出がどんどんどんどん増えていく。犯罪率も上がっていく。減らすためには、一人一人が病院にかからないようにする。悪いことを起こさないようにする。もっともっといい収入を得るようになる。そのためには、一人一人がもっと成長してほしい。学びをもっと学んでほしいという気を起こさせる。そのためには町中に本を散りばめようというのが彼の描いた社会政策です。それでもうとにかく空き店舗は空き家たくさんあります。そこに図書館を作って、小さい図書館です。何も 何万冊 所蔵している必要がない。で、図書館だけだと飽きちゃうから、本と遊びがきちんと融合するように、これは福祉施設の中に図書館、もちろん日本でいう温浴施設みたいなところにも図書館を作る、トイレにも作る。で、こういう活動をしました。で、これを5年間ぐらいやりましたが、どんな成果が上がったかというと、あそこに行けば本が自由に手に取って、借りられる。で、なんとなく本の街づくりになっていると、街の知的なこのブランド力が上がっていって、子育てにいい というようなメッセージも入り、高所得者層が街に住むようになってきた。ブランドイメージが上がっていった。だから利便性とかなんとかよりも、まずお金かけないでできたのがこれです。どんどんどんどん店舗が空いて、街の中に空き家がありますから、そこを小さい図書館を作っていく。で、小さい図書館を運営するのは誰がに運営させたんでしょうか。ユージョンビルさんが考えたのがお母さんでした。お母さん子育てをしています。いや、子育てしているお母さんたちに交代形式で図書館のボランティアになってもらう。で、司書研修、我々で地域デザイン学園の地域デザイン、司書みたいな講習をする。もちろんきちんとした講習を無償で行います。講座講習をきちんとした上で、ちゃんと教育的な知見を教えて、学んでもらって、地域を元気にしたい。お母さんに活躍した。そういうプログラムですね。で、行政はそれの講座講習のだけを負担したと。でもこういうようにですね、学びの場、つまり今をよりももっと良くしようと思わせる、実は危機的な状況だからこそ、そういう人づくりにエネルギーを注ぐっていうのが成功への一歩だと思います。で、今、確かに自治体はいろいろ